6. 一般質問。公明党内藤美佐子。災害時在宅ケア者の電力確保は、人工呼吸器を利用する難病在宅ケア者に対して災害時の停電対策は。
福祉課、県の災害対策チェックリストをもとに作成した対象者の支援プランに停電対策も記載している。
停電時に必須の自家発電機や外部バッテリーへの購入補助制度創設は。
町長、災害時の電力確保は深刻。在宅ケア者へのさまざまな支援に加え、補助についても前向きに検討する。
自家発電機などを日常生活用具給付の対象にしては。
福祉課、障害者総合支援法に基づく用具に位置づけることを検討する。
女性トイレの充実。庁舎のトイレ洋式化は。
施設マネジメント化。令和4年度の当初予算に1階トイレの洋式化改修工事費を計上している。
1階以外の工事計画は。
施設マネジメント化。庁舎改修のアクションプランを見直し、庁舎の老朽化部分の改修と合わせ、各階トイレも段階的に工事をする。
公共施設に生理用品無料配布機器を設置しては。
政策推進室、企業の設置基準もあるので、さまざまな方法も合わせ検討する。
小中学校の女子トイレ個室に生理用品配置進捗は。
学校教育課、配置に購入費用を予算計上した。
窓口サービスの向上。大庁舎が各証明書などの申請書を手書きせずに申請できる書かない窓口設置は。
政策推進室、町民の利便性を考慮し研究する。
衛生面や生産ミス防止にセルフレジの設置進捗は。
住民課、令和4年9月には設置する予定だ。
その他の質問。1. 産前産後家事支援事業創設。 2. 不妊治療の保険適用について。公明党桃園典子。デジタル支援、多文化共生の街に。学校における諸手続きのデジタル化を。欠席連絡の方法は。
学校教育課、小学校では連絡帳が3校、デジタル活用が2校、中学校は電話。
コロナ禍やデジタル化促進の状況を鑑み、欠席連絡のデジタル活用を町として促進しては。
教育庁、デジタル活用は教員、保護者、児童にとっても有効と考える。課題点について検討し、保護者の理解と協力を得ながら丁寧に進めていきたい。
住民へのデジタル活用支援を。情報格差の是正や住民のデジタル活用支援の促進のためにも、関係各課が連携・協議する体制が必要では。
政策推進室、財政デジタル推進課と政策推進室が情報共有し、プロジェクトチーム等を発足して課題の解決に取り組む必要があると考える。
デジタル支援のためにデジタルサポーター等の人材募集や養成をしては。
社会教育課、人材募集等を視野に入れ検討したい。
町としてデジタル活用をさらに推進しては。
町長、所管の課と連携して対象手続きの拡大と環境整備を行っていきたい。
外国籍の方への支援を。相談体制充実のために町内での相談場所や相談員の確保の取り組みをしては。
総務課、 現在ニーズは届いていないが、町内で活動されている NPO 法人の団体と情報交換・共有をしていきたい。
外国籍の方がゴミ出しについて理解しやすいように、ゴミ分別アプリを多言語対応にしては、
環境化・費用対効果を考えて前向きに検討したい。
輝き菊池浩二、詐欺電話を AI で被害の防止。オレオレ詐欺などの特殊詐欺はこれまでもさまざまな対策が講じられてきたが、その手口はますます複雑化し巧妙化している。自治体職員を名乗って医療費などの過払い金等の還付があると装って、言葉巧みに現金を振り込ませる還付金詐欺も増加している。大切な財産を守るためにも、犯人からの電話を取らないように常に留守番電話にセットしたり、防犯機能付きの電話を使用するなど、被害に遭わないための対策が必要だ。令和3年度で特殊詐欺防止のために主にどのような取り組みをしたか。
自治安心課、年金支給日に合わせ青パトを町内金融機関周辺を中心に運行したり、住民の集まるサロンや公民館に担当職員が訪問し、特殊詐欺被害防止活動を実施した。その際に簡易録音機などの被害防止の啓発品の配布を行った。
令和4年度ではどのように取り組んでいくのか。
自治安心課、これまでの取り組みをさらに充実していく。例えば金融機関と連携し、 ATM の前に青パトを駐車し、見せる防犯活動を実施したい。
AI を活用した特殊詐欺対策が民間企業より提供されているが、警察と連携し三芳町でも新技術を使った対策はどうか。
自治安心課、提案された特殊詐欺対策は東京都で実証実験が始まったと認識している。通話開始時のガイダンス、録音機能、通話解析機能、注意喚起機能などさまざまな機能が搭載されている。警察と連携する中で通話を録音することはとても有効と考えているので、まずは啓発品の簡易録音機の配布を進め、今後は補助の必要性や機器の有効性の検討を進めていきたい。
三芳未来、細田光恵。子どものワクチン接種について、ワクチン接種の効果や副反応について分かりやすい周知が必要では。
健康増進課、近日中にホームページにて分かりやすい表記でアップする。また厚生労働省が作成したリーフレットを接種券に同封する。
子どもたちへのワクチン接種が差別やいじめの原因にならないような対応は。
学校教育課、学校だよりや保護者メール等に明記し、折に触れ周知指導をする。
ウイルスは変異していくので、コロナ禍はまだ終わらないのではないか。今後もワクチン接種を続けていくのか。
健康増進課、今後も法に位置づけられるのであれば、速やかに三好医師会等と連携し、接種体制を確保する。
火山災害に備えて、町における火山噴火災害の可能性と特質は。
自治安心課、浅間山や富士山が噴火した際には降灰の被害が想定されている。
火山噴火災害が起きた場合の被害想定とその対策は。
自治安心課、町内では2センチから10センチの降灰が想定される。対策としては噴火の知識や備蓄品の事前予防対策や情報収集の伝達、避難所の開設、降灰時の対策に分かれて計画をしていく。 富士山が大規模な噴火が発生した場合の降灰の深さの想定、内閣府富士山火山防災協議会から引用した図があります。
降灰による火山灰の処理はどうなっているか。
自治安心課、各家庭土地所有者による除去をしてもらい、町が回収を行う。町は国灰袋を配布することになっているが、現在は準備ができていない。レジ袋やゴミ袋を二重にして灰であることを明記し、町から回収の連絡があるまで自宅で保管してもらう。
その他の質問。千曲沢地域の開発予定地について。輝き鈴木純。選ばれる三好町になるために、町が人口流入のターゲットとしている20代から40代の人口は、過去4年で富士見市は2098人、富士見野市は516人の増加に対し、三好町は54人の減少であるが、こういった検証はしているのか。
政策推進室。20代は進学や就職を機に町を離れるが、30代以上になると定住を希望して三好町に移り住んでくると捉えている。
三好町の課題の一つとして公共交通網がある。高齢者だけでなく全世代を対象とした公共交通補助についてどう考えているか。
政策推進室。公共交通補助事業は期間限定の事業であり、終了後に成果を確認してその後の公共交通施策を決めていく。財源に限りもあり、短期間に対象を広げるのは難しいので、現在は高齢者や妊婦に限定している。全世代への公共交通補助としてライフバスに補助金を出している。
富士久保は住所が7000番台まで混在しているが、新しい住居表示についての検討状況は。
政策推進室。高額な費用や学校区、行政区の問題もあり、今後検討していく。
入間郡から離脱することは不可能なのか。
政策推進室。郡区域の変更は県議会の議決が必要。現行では合併や市への移行以外に郡から離脱した事例はなく、非常に困難と思う。
人口規模や財政規模といったスケールメリットを考慮した上で、近隣市と行政運営上の違いはあるか。
政策推進室。令和2年の決算額を人口で割った数値は、富士見市、富士見野市と差異はなく、近隣市と同等の住民サービスが提供できていると考えている。
その他の質問。生産緑地制度導入について。70歳以上の高齢者と妊婦が対象となっている公共交通補助事業は、4月から上限が1万円に引き上げられます。三好未来、細谷光弘。町の福祉を取り巻く状況について。高齢独居世帯や高齢夫婦世帯の中で要支援・要介護認定を受けていない方たちは、地域包括支援センターの利用や関わりも少ない。高齢者一人一人の日常の生活状況や健康状態、地域との関わりなどを把握し、高齢者の社会参加、介護予防、自立支援につながる施策を構築し、地域ケアシステムの進化、推進を図るために、新たに65歳以上の全員にアンケートを取るべきではないか。
町長、介護保険計画や高齢者福祉計画を作る過程でのニーズ調査の中では、全員の調査は難しい。皆さんがどういったことを望んでいるかを把握することは必要だと思っている。懇談会などどこでどういった調査ができるか検討していきたい。
振り込め詐欺対策として、 振り込め詐欺対策電話機などの補助や自動通話録音機の対応を検討してはどうか。
自治安心化。町としては簡易録音機の配布を進める。今後はそういった機器についても検討していく。
町の街灯について。町内の街灯を LED 化する前と LED 化後の年間の電気料金の差は。
道路交通課。年間800万円の削減効果がある。
藤久保中央通りの街灯は町内で唯一水銀灯のままだが、 LED 化する予定は。
町長、商店街の方々の声を聞きながら進めていく。
防犯カメラについて。防犯カメラ設置のガイドライン策定の進捗状況は。
自治安心化。今年度3月末には策定予定です。
防犯カメラの設置補助金などの導入の考えは。
自治安心化。町独自補助も検討しつつ、県や国の補助金の方も研究していく。
三好未来、林芳美。フェムテックの活用について。生理休暇の取得数は。
総務課。令和3年度0、2年度2件、令和元年度12件。
生理休暇についての課題はあるか。
総務課。取得しやすい環境を作ることは大切。働きやすい環境を作ることは重要な課題である。
生理用品の整備状況は。
施設マネジメント課。庁舎や公共施設にはない衛生面に配慮した提供方法の検討が必要。学校教育課。令和3年9月から全校に設置。
フェムテックの活用で健康課題の解決を図ってはどうか。
総務課。職場環境の向上のためにフェムテックの普及啓発は必要。国や県の取り組みに注視していく。
町の施策について。三好 SDGs に関連して行われた取り組みは。
政策推進室。三好 SDGs 宣言。公民館や役場ロビーでのパネル展示。啓発品の作成。職員研修など。
ゼロカーボンシティ宣言後は。
環境課。町民や事業者と協力して脱炭素に取り組むことが必要不可欠。次世代自動車購入補助。学校給食残暑の発電利用。緑化推進。また近隣市との広域協働も視野に入れ有効な取り組みを進めていく。
学校給食と食品ロス。学校閉鎖や休校となった場合の給食費は。
学校教育課。学級閉鎖等について返金は行っていない。国の補助金で対応する場合は関係各課と協議。
給食残差の処理方法は。
給食センター。環境センターで焼却処理されていたが、令和4年度からバイオガスプラント施設で処理し、焼却廃棄物を削減する。
輝き久保健治。町民が求め期待するサービスを。ライフバスへの補助金2400万円を打ち切り、町民利用者が望んでいる新公共交通に充てる検討も今後必要ではないか。
政策推進室。ルートの検討等はするが、貴重な路線維持のため補填はしていく。
町内調整地などエクストリーム系パークとして利活用できる用地はあるのか。
上下水道化。千曲沢東の調整地があるが、現状での利活用は難しいと思う。施設マネジメント化。 庁舎駐車場内に遊水地があるが、のり面が土質で現状のままでの利活用はできない。
近隣自治体ふじみ野市のように町内施設を利用して試行的にパークとして開放することはできないか。
オリンピアド化、住民や関係団体の声を聞き総合的に判断したい。
各行政区集会所の建て替えが耐用年数の見直しにより先延ばしする計画になったが、今後修繕に要する予算がかさむことを考えると建て替える方が得策では。
自治安心化、アクションプラン作成の中で集会所における修繕費用と更新費用を考慮し適正化方策の見直しもあり得ると考える。
集会所設置などの基準は、
自治安心化、各行政区1集会所程度が基本。
基準の件数を超えている集会所を高齢者施設など別な用途の施設として利活用する検討はできないか。
自治安心化、考えられないことではないので議題には挙げていきたい。
コロナ禍による小中学校閉鎖の対応が学校によって異なっていることから保護者には不安が生じているが、解消するための今後の対応は。
学校教育課、各学校の感染拡大の状況等を踏まえ保護者に混乱が生じないよう同一歩調で進めていきたい。
今後大規模な修繕が想定され、地域住民からは建て替えが望まれている各行政区の集会所、北長井第2区集会所、藤久保第5区集会所の2枚の写真が掲載されています。三好未来、井田和弘。小中学校の統廃合について、小規模校のメリットは。
学校教育課、特色あるカリキュラムを編成できることが考えられる。
統廃合による町内児童生徒の教育環境の改善は。
学校教育課、学校再編の効果は様々考えられ、これから研究検討したい。
統廃合による施設の更新費用の縮減効果は。
施設マネジメント課、今後40年間で概算41億5000万円の縮減効果が見込まれる。
統廃合による地域コミュニティの希薄化の懸念は。
自治安心化、三好町は地域のつながりが強く、現在のコミュニティ組織や事業集会所等のハード面が維持できれば大きく変わることがないと考えている。
防災機能の維持は。
自治安心化、建築物の撤去が行われた場合は集会所民間の倉庫の活用、事業所への協力依頼など転換を図る必要がある。
統廃合の課題は。
学校教育課、課題としては通学時間、距離が長くなる、児童生徒や保護者の不安、学校の多様な機能に留意する必要があることなどが挙げられる。
上富小学校の統廃合は。
学校教育課、令和5年度以降に審議会を立ち上げ、学校再編計画策定後、該当する学校について検討していきたい。
地域住民の合意形成は。
学校教育課、該当地域の保護者の検討委員としての参加、アンケートの実施、進捗状況の説明を行い、丁寧に進めていきたい。
上富小学校の跡地利用の検討は。
施設マネジメント課、2031年度から検討を始めることとしているが、統廃合の方向性が決まった時点で同時期に検討したい。
日本共産党、本名博士。 教師不足を補う臨時的任用教員。文部科学省が公立学校の教師不足の実態調査を行ったところ、2021年度の始業日時点で2558人の不足が生じたと発表した。本庁で教員の未配置・未補充はなかったか。
学校教育課、加配教員の未配置が1校、年度途中短期間ではあるが未補充が4校あった。
埼玉県の教師不足人数が多い。小学校168人、中学校87人。このことをどのように考えるか。
学校教育課、教員の負担増だけではなく、児童生徒の学習への影響もあるため、一刻も早い改善が必要。
本庁における臨時的任用教員の割合は、
学校教育課、令和3年5月1日現在 11.7%。
教員の未配置を臨時的任用教員で補うことをどう考えるか。
教育長、本採用教員の配置の拡充について県に要望している。
スクールサポートスタッフの配置は、
学校教育課、令和4年度より導入する統合型公務支援システムの効果を検証した上で、今後必要かどうか対応を考えていきたい。
庁内公共交通について、7番線休止の代替策の検討状況は、
政策推進室、令和4年度に具体的検討を進めたい。
コミュニティバス導入やデマンド交通についての考えは、
政策推進室、財政状況を鑑みながら持続可能な公共交通の構築を考えていきたい。
将来ビジョンにおける地域交通政策の位置づけは、
政策推進室、大きな課題であることは承知している。課題解決へ方向性を打ち出さねばいけない。
日本共産党、増田真美。考えよう、みんなが元気に暮らせる街。藤久保地域拠点施設基本計画スケジュールでは、令和3年12月に要求水準書策定のためアドバイザリー業務委託事業者が決まったが、現在の進捗状況は、
施設マネジメント課、令和4年1月17日に要求水準書を検討する庁内藤久保地域拠点施設検討会議において、アドバイザリーも加わり説明を行った。手順に沿い、各施設の検討部会コンサルタントも入り、要求水準書の検討策定に当たっている。
要求水準書は建築管理運営等事業に関わることを考えている企業に町の要求を詳細に伝える重要なもの。図書館、公民館、学童保育室、児童館の名称は変えず、目的意義も現在のまま残ると考えてよいか。
施設マネジメント課、従来からの位置づけを変更することは考えていない。
建築建設工事などへの町内事業者の参画周知を含め主体的に考えているか。
施設マネジメント課、要求水準書の評価項目に町内業者参画の配点を記載し、積極的に進める方針。
利用料が発生する施設についてコンセッション事業を検討しているか。
施設マネジメント課、検討はしていない。
考えるべき子育て支援、三好町子どもの貧困対策推進計画案の子どもの貧困対策の展開、ひとり親に対する経済的支援として保護者から希望の多い家賃補助を考えるべきでは。
子ども支援課、県内では蕨市が一人親世帯民間賃貸住宅家賃補助で家賃の一部を助成している。今後検討していきたい。
町長の見解を伺う。
町長、必要性は感じているので研究していきたい。
日本共産党吉村光子、藤久保地域拠点施設計画。藤久保地域拠点施設計画は現在個別の施設である藤久保小学校の建て替えと藤久保公民館、児童館、図書館、子育て支援センターなどを一つの3階建ての複合施設とする計画になっている。この複合施設は藤久保小学校の校庭に作る計画だ。これらの施設は現在すべて町職員が配置され管理運営をしている。しかし町は PFI 方式を取り入れて管理運営の一部を民間の企業に委ねるとしている。利益が優先される PFI 方式はやめるべきだ。町民の税金で建てた公の施設の管理運営は今まで町の職員により行われている。利用者である住民の声が直接反映される。そして何より利益よりも第一に安全が優先されている。新しい施設になっても今までのように町職員配置とすべきだ。従来方式をどのように評価しているか。
町長、最大限の力を発揮してきていると思う。
PFI 方式の問題点。民間企業に委ねる PFI 方式での問題点は、1、住民の税金で建てた施設で民間企業が利益を生み出すこと。 2、非正規雇用が多くなること。 3、大手企業の受注になりやすく町内企業の受注が難しくなる。 4. PFI 方式では金額も多額のため行政と大企業との癒着が生じる恐れがある。この点をどのように払拭するのか。
町長、常に情報を開示提示していきたい。
個々の施設においては補修工事を行う長寿命化施策も検討すべきだ。しかし町は複合施設を進めてきた。 PFI 方式はまだ決定ではないと捉えてよいか。
施設マネジメント課、まだ決定してはいない。
ここまでは小柳、
小沢がお伝えしました。